バスケトークラジオ、
はい、第215回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは岸と
藤本です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
2017年11月26日日曜日23時16分というところでございます。
はい。
この前の2本撮りしてからまだ24時間ぐらいしか経ってないわけですけれども
そうですね。
なかなかのハイペースで配信している理由といたしましては、やっぱり、はい、インカレでございます。
そうですね。
これ藤本さん今日決勝やったんですよね。
そうです。
いやー、これは見に行かれたんでしょ。
行きました。
いやー、聞かして。ほんで、はい、もうね、僕、うん、まあずっと言ってましたよね。
そうですよね。
ね、初の勢いで、はい、昨年2部から今年1部に返り咲いた、大東文化大学。
はい。
ここをまあ期待を込めて応援しますという言い方で僕は1予想してたわけですけれども。
そうですね。
結論から言うと優勝したらしいね。
そうです。
そこを詳しくちょっと聞かせてほしいね。
はい。まずアップの段階だと、うん、
ごめんごめん、なんて、
はい、
もう一回お願いします。
アップの段階だと、
うん、
まあ大東の方が久しぶりの決勝っていうことで、
うんうんうんうん、
まあちょっと硬いような印象があって、
ほうほうほうほう、
まあ、筑波は毎年の決勝なので、
そうやね
まあ緩やかにというか伸び伸びと、うん、
ちょっとこなれた感じ、ま
あ、そうですね。
うん、
まあ何よりヘッドコーチが慣れてるっていうところなんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。うん、
はい。
大東はフジモンどうなん、こう過去にインカレ優勝あるの？
優勝はないと思います。
あ、これ初優勝なの？
だと思うんですよね。決勝まで行ったことはあるんですよ。
あー、なるほど。
ただそれも、うん、その決勝私見てたことがあるんですけれども、
うんうんうんうん、
でもそれは確かですね、
うん、
今、うん、川崎ブレイブサンダースのアシスタントコーチにももう選手として引退してアシスタントコーチになってる勝俣ジョージ選手っていうセンターがキャプテンだった時ですね。
なるほど。
だからもう10年ぐらい前じゃないかなと。
なるほど。
はい、もう10年ちょっと前かな。はい。
なるほど。
で、相手が日大で、日大がその時は優勝したんですけど、
うんうんうん、
その日大には今広島にいる、山田大二選手とか、
うん、
まあそういった選手がいた時だったんですね。
なるほど。
はい。でもその時の選手で引退しちゃってる選手の方が多いので、
うんうんうん、
はい、そう、もう随分前になると思います。
うーん、なるほど。
はい。
いや、ほんなやっぱり緊張あったやろね、決勝の舞台では。
でしょうね。
まあまあ立ち上がり少し硬かったわけね、大東。
まあでも試合始まってみるとそうでもなかったっていうのが正直なところですね。
うん、ずっとスタッツを見てるとやっぱり大東立ち上がり悪い時ってあんまりないんだよね。
そうかもしれないですね。やっぱりモチラミンっていう一番手の取りやすい、
うん、
ゴール下に強い選手がやっぱエースとしているので、
うんうんうんうん、
ゴール下のシュートがあまり入らないとかってことはね、あまり考えられないじゃないですか。スリーポイント打っても入らないな、おかしいなってなるかもしれませんけど、
うんうんうん、
ゴール下に関しては基本ね、うん、相手にブロックされない限りは普通は入りますから、
うんうんうん、
まあそういう意味でリズムつかみやすいっていうのはあるんじゃないかなとは思うんですよね。うん、
なるほど。
うん、で中を当然筑波は抑えに来るだろうなっていうところで、
うん、
じゃあ中が無理なら外にさばいてそこで外からのシュートも入ってしまえば、
うん、
当然止められなくなってしまうわけで、
うんうんうんうん、
で今日は確か一番最初に今日一番最初に点取ったのがモチラミンだったんですよね。
うんうんうん、
うん、でまたそのターンシュートが
大丈夫？
はい、
うん、
早くて、
うん、
しかも大きい動きでこうパッと、
うん、
ディフェンスを、
うん、
マークかわしてこうゴール下でポンと決めちゃったんで一発で、
うん、なるほど。
うわ、これ最初から持ち波来たっていう流れだったんですよね。
うん、
うん、で対する筑波の方は、
うん、
スタメンの中でもだからアンダー19の時からずっと調子の良さを保ってる増田選手ですね。
増田選手ね、
この選手が一番目立ってました。
お、
線は細いんですけど結構ゴール下まで切り込んでってバスカン決めたりとか、
うん、
思った以上にボールハンドリングがやっぱり良くて、
うんうんうんうん、
カットインも鋭いんで、
あーなるほど、
で背も高くて手も長いっていうところで、
うんうん、
まあ、ちょっとカットインしちゃうと手を伸ばせばゴール近くまで持っていけちゃうっていうのが大きいんじゃないかと思います。
なるほど、
はい、
うん、
背の高いガードのやっぱメリットっていうのは、
うん、
ただその相手とのマッチアップした時の、
うん、
まあ、身長差だけじゃなくてそういうところにもあるんだなっていうのを、
うん、
今日改めて感じた次第でございます。
なるほど、松田選手、はい、スタッツ上では16得点になってますね。
そうですね、
うん、大丈夫
あと3も入ってましたね。
ああ3入ってたね、まあ1本だけやけどね、はい、3、4の1っていうことになってます。
そうですね、まあシュートタッチがとにかく良かったっていう印象があります。で逆にあとは、ダイトの方なんですけど、
うん、
まあ、もうチラミー選手はなかなか調子が良くて、
はい、
でフリースローも入っちゃうもんですから、
うん、
なんかそのキリーさんからの、
うん、
まあ、情報提供で、
うん、
実は去年はフリースローめちゃくちゃ下手だったと。
ああそうなん、
そのフリースローが今年上手くなったと
お
いう話を聞いてたので、
うん、
私もそこまでは見てなかったんですけども、
うんうんうん
うん、なので今日はちょっとそこを意識して見てたんですが、モチラミンはフリースローを打つときにですね、
うん、
まずすごく大きくため息をつくんですよ。
ああそうなんや、
とゆっくり大きく、
うんうん、
でその後ボールを3回、
うん、
ドンドンドンってドリブルをついて、
うん、
その後両手の中でボールをくるくるくるってこう、
うん、
スナップかけながらこう回しながらシュート構えて打つっていうのを、
うん、ほうほう、
まあそういうルーティーンみたいな形でやってる感じでしたけれどもね。
なるほど、
はい、
うん、
まあ確率はなかなか良かったですね。
いいですね。ここは6の、
はい、外したぐらい、
6の4、
6の4、
うん、
で結構ねあれでしたよ、ルーズボールみたいなのに飛び込んだりとかしてましたよ。
あそうなんだ。
まあ、ルーズボールといってもダイビングっぽくなったのも一つありましたけど、
うんうん、
なんか結構ゴールの下とかでお互いがこうお手玉みたいにしたってあっち行ったりこっち行ったりっていうシーンが結構バタバタバタバタするシーンがあってですね、
うんうんうんうん、
そこにモチラミンが結構絡んでるシーンが多くて、
お
でそうなった時に結構大東ボールになる時が多かったんですよね今回、
うんうんうん
うん、まあ球際に強いというか偶然なのかちょっとよくわからないようなシチュエーションではありましたけども、結構ルーズ的なところが結果として大東の方がボール取れてたんじゃないかなという気がします。
なるほど、ね、ほほほほ、モチラミンってそう聞くと本当に泥臭い仕事を結構できるプレイヤーなんでね。
そうですね、割と、うん、前はゴール下でターンシュートして入るか入らないかみたいなそんな感じでしたけれども、
うんうんうん、
まあ、明らかに私の去年大東も見ましたけど、
うん、
明らかに動きは良くなってますよね、
うんうんうん、
フットワーク自体が良くなってるというか、
うん
うん、でライトはそのモチラミ以外の選手がどうだったかっていうと、
うん、
まあ、これキリ君がいつも大絶賛してる熊谷選手ですね、うん、ポイントガード、
うんうんうん、
前橋育英出身の、
うん、
あともう一人、まあ、ツーゴールみたいな形で奥住選手っていう、
あちょっと声がこもってます。
はい、奥住選手っていう、
おお、
あの小地深谷から来てる同じく3年生、
うん、
3年生コンビですね、ガードのこの2人がですね、
うん、
なんて言うんでしょうね、
表現して、
斉藤匠選手のようなうまさっていうのはもちろん持ってるんですけれども、
うんうん、
斉藤匠選手っていうのはこう流れの中でスーッとこう相手にパスを出すような感じなんですけど、
うん、
奥住選手とか駒澤選手っていうのは自分でドリブルしていくとどんどん加速してってこう伸びるんですよね。
おうほうほう、
で、なんていうんだろう、体のにバネがあるというかなんというか、ジャンプシュート打つときなんかもちょっと空中で、うん、空中までこう到達するのが結構早くて、その最高到達点でちょっと止まってるような感じのシュートを打つわけですよ。だからシュートフォームがすごく綺麗で柔らかくて、
うんうんうん、
体が流れ出てもちゃんとこうゴールに向けてちゃんとこう整体してこうシュートを打てるような感じ格のものを持っているので、
なるほど、
なんかちょっと苦しそうな体勢にでシュートを打ててもなんか入りそうなシュートばっかなんですよ。
お、
入らなかったシュートも実は全部入りそうな感じなんですよ。
あ、そうなんや。
はい、
うーん、
この2人はすごくいいですね、びっくりしました、
ど
っちがどちらか分かんなくなるぐらい2人ともすごくいい動きをしてまして、 でカットインすれば外から打つわっていう状況なんで、
うん、
なかなかこうディフェンスの方が大変そうでしたね。
うーん、まあ、ちょっと今スタッツ見てるんですけど、
はい、
面白いのは結構大東文化大タイムシェアしますね。
あ、そうですね、結構ぐるぐるぐるぐる回ってました
ねえ、はい、熊谷選手が35分20得点、
はい、
それからモッチラミン選手ですら33分、
はい、
30得点、
はい、
で奥住選手26分、
はい、
10得点、
はい、
なんかこううまいことタイムシェアしてんのかな。まあ、熊谷選手がやっぱり一番プレイングタイム長くて、その次はモッチラミン選手ということになりますね。
はい、そうですね、
でその次にプレイングタイム長いのは26分の、奥住選手になってますから、あとは結構分散、はい、あ、葛原選手や、
葛原選手は長いんじゃないかと思うん
ですね。葛原選手28分出てるわ。
葛原選手は確かですね、2年生ぐらいからずっとスタートで出てるんですよ。
ああ、そうなんだ。
だからモッチラミンが入ってくる前までは、うん、葛原選手が、うん、まあ、ある意味ちょっとエース的な感じで点取りに行ってたところがありまして。
ああ、そうなんだ。
まあ、あともう一人、本当はその葛原選手の2つ上ぐらいで点取り屋がいたんですけどね。
そうなんよね。
BCB 選手が今日全然点取らなかったんですよね。
ああ、そうか。
あんまり目立たなくて。
そうね、0点だね、ビリシベ。
ただ筑波と比べて、うん、やはりこうオフェンスをこううまく散らしてる感はありましたね。
ああ、なるほど。
あんまりこいつだけじゃない。
オフェンスでパートリーが広いかな。
そうですね。だから、あの、実際は違うのかもしれないですけど、うん、どうしてもこうパッと見てると筑波の方が、うん、ある一定の選手の個人技に頼った攻めになっちゃってるっていうようなですね。外で回して結局何もできないって仕方ないから、こう杉浦選手とか、
うん、
あとは増田選手あたりが強引にこう打つみたいな形で、
うん、
だから結構前半とか、まあ、ずっと競ってはいたんですけど、うん、明らかに筑波の方がシュートセレクション的には若干苦しい点の取り方をせたっていう感はやっぱりありますね。
なるほどなるほど。でこれもう一つ聞きたいねんけど、筑波、大東両チームのディフェンスはどんな構成でディフェンスしてたの？
ファンスだったんですけど。
あ、もしもし。
あ、最初は、あ、
むっちゃこもっちゃって聞こえないです。
はい、
あ、聞こえた。
最初はマンツーだったんですけど、うんうん、途中でゾーンに変わったりとか、
うんうんうん、
あと上からワンツーワンマンでこう急遽チェンジングディフェンスっていうんですかね、うん、急遽いきなり上からワンツーワンマンで当たったりして、うん、そこでボールを奪いに行くっていうシーンが結構多かったです。お互いに、
お互いに、
はい、筑波もあの大東も割と上から当たる時間帯が多かったですね。
ああ、そうなんだ。
はい、
それはゾーンプレスってこと？
そうです。
ああ、マンツーマンプレス、ゾーンプレス、
マンツーマンプレスというよりはもうそのままゾーンに持ってってましたね。
ああ、そうなんだ。
はい、
あと、
まあ、そうなっちゃうと大東のゾーンの方が筑波のゾーンよりも、
うん、質は高かった、
うん、そういう風にも見えましたけどね、うんうんうん、身長は筑波の方が平均的には実は高いはずなんですけれども。
あ、そうなの。
筑波の方がスタメンの平均は高いと思うんですよ。190台が、まあ、2メートルがいないかもしれないですけど、筑波には、うんうんうん、でも平均的にはガードも180ありますし、それ以外が要はポイントガードの青木選手以外は全員190以上なんで。
ああ、そうなんや。
あ、牧選手だけ187だ。杉浦194、増田191、玉木196なんで。はい、
まあ、すごいな、やっぱりそのレベルになってくると。
あと玉木選手がちょっとファールを前半でいきなりかましてしまってですね、
うんうん、
途中で光り出てきた2年生の森下選手、明徳義塾から来た選手ですけど、2年生2メートル5センチ、
でか
っ。だからモチラミンと並んでたら身長一緒っていうか、モチラミンより高いみたいな。
へえ、こんな選手いるんや、森下選手。
そうですね、やっぱり手長かったですしね。
ほうほうほうほうほうほう。動きはどうなの？ちょっとプレイングタイムは6分と短めなんですけど。
そうですね、ここは玉木選手が、うん、ちょっとファールトラブル的な形で外れた時に出てきたっていうことが多かったかなと。
ああ、そうなんだ。
点数にはあまり絡めてなかったんですよね。ディフェンスではすごく良かったかと思うんですけれども、
うんうんうんうん、
まだまだ動きステップが速いとか特にそういったところはあまり見られませんでしたし、うん、 まあ、もうちなみにをこうマークするっていう意味ではまだまだ力不足かなっていう感じはします。
なるほど。
で、試合の展開的には、
うん、
ダイトンが途中でリードしていよいよ離されるかなっていうところで杉浦選手が
こもってます。
はい、大東がですね、
うんうん、
まあ、一旦10点差ぐらいつけたんですけど、
うんうん、
その後杉浦選手の連続スリーポイントでまた3点差とか4点差ぐらいに縮めると、まあ、そういったことが続いてですね、う
ん、
なかなかこう勝負行方、これ、まあ、第4クォーターまではわからんだろうなっていう、
うん
うん、まあ、実際その通りになりまして、
あ、そうなん、点差見たらちょっと最後開いてたみたいな感じなんよね。
そうですね、
あ、それまではもうずっとシーソーゲームでどっち勝つかわからへんっていう。
そうですね、ただ若干、
うん、
日本代表のフィリピン戦じゃないですけど、
うん、
追いつくところに全てを使い、うん、尽くしてしまった感っていうのは筑波の方にちょっとありましたね。
あ、なるほど。
やっぱり実力が同等なのに1回10点差つけられちゃうと、
うん、
追いつくまでに余力を使い果たしてしまって、
あ、なるほどね。
でそんな中で増田選手がファウルアウトしてしまいまして、
うん、
残り4分ぐらいだったかな。
悔しかったな、増田選手。
そうですね、
うん、
でインサイドの玉木選手もあまりいいとこなく、
うん
うん、私は結構期待してるプレイヤーだったんですけど、まあ、復帰してそんなにいい時期も経ってないっていうこととか、
うんうん、
高校の時に全国大会とは全く縁のないチームだったんで。
あ、そうなんだ、まあ、どこなの玉木選手。
札幌旭ヶ丘っていう進学校です。
へー、そうか、これこの前話紹介してくれた子。
あ、そうです、そうです、はい。
あ、その子が、ほうほうほうほう、
札幌市内でも何本かっていうぐらいの進学校なんですよね。
なるほど。でそれが、まあ、そういうバスケの一線プレーヤーとして出てるんやね。
日本代表候補にも一回なってますから。
なあ、ということはもう本当に踏み替えたんや、
はい、だからラップの時のダンクを見てるとこれぞダンクっていうダンクでしたからね。
へえ
だちょっともうちょっと見たかったんですけどね。もったいなかったのが、
うん、
ショーディフェンスをやるときに、
うん、
ガードに抜かれないように、
うん、
一回ガードに体当てて止めに行く、
うん、
センターがピックアンドロールのときにこう、
うん、
ショーディフェンスをしたときに、
うん、
ショーディフェンス出たと同時にガードのボールを取りに行っちゃって、
あ、なるほど、
そこでファウルになっちゃうっていう。
ショーディフェンスってそれピックアンドロールのスイッチアップじゃないの？
そうです、そうです、その時に、
うん、
ショーディフェンスで本当は見せるだけですぐ戻るっていうのがあるわけですけども
、うんうんうん、
昔アンダーナンサーの時に八村選手が、
うん、
その時にそのまま相手からボールを取ってしまって、うん、そのまま速攻にっていう話を前したことあると思うんですけど、
うん、
それと同じことをやろうとしてファウルになっちゃったっていう。
あ、
そういうとこで全体1ピリで2つぐらいファウルやっちゃったんで、
うんうんうんうん、
もうそこでちょっと思いっきりが悪くなってしまったりとかですね、
うん、
まあ、そういうのもあったんじゃないかなと思いますけどね。あ、な
る
ほど、
ちょっとそういうファウルのトラブルの要因でデンスのなんていうかな思い切りがちょっと下がってきちゃったみたいな。
そうですね、だからゴール下で相手のアタックを止めるための仕方のないファウルというよりは、
うん、
そういうちょっともったいない系のファウルをですね、うん、連発してしまってで自らファールトラブルにっていうところもありましたね。
うーん、なあ、やっぱり固くそこはちょっとギャンブルじゃないんやろうけれどもな、でもそのレベルになってくると
うー
ん、やっぱりこう本当にヘッジするだけでやっぱり戻っとかなあかんねやろうね。
そうですね、
うーん、そうやんな、なるほど。でもやっぱりそのままスイッチアップしてパクっちゃうっていう経験もたくさんしてきたんだろうね。
そうですね、
だってそこってサボる側の動きとは真逆の方向やんか。
そうですね、
頑張る側の動きでやられちゃうっていうかファールが起こっちゃってるわけやんか。なるほどね、それは見てきた人じゃないとわからんわ、それ戦表読んでも書いてないようなことやわ。
まあ、そうですね、まあ、そういったところを話さないとっていうことなんで、
素晴らしい、うん、
そうですね、
うん、
もう最後第 4, クォ第4ピリになった時、あ、2ピリ終わる時にですね、
うんうん、
大東がブザービーターを誰か決めたんですよね、
うんうんうんうん、
でそれで 本当は4点差ぐらいだったのが6点差かなんかになって、ちょっと嫌な雰囲気で終わったんですけども、
途中出場の小川選手やね。
あ、そうですね、
うん、ブザービートでジャンパー沈めてるらしいですね。
はい。ところが第3ピリ終わるときには、今度杉浦選手だったかな、ブザビを決めたんですよ。
ああ、そうですね。
追い上げるってやるぜっていう形なんですね。
17番、うん、
はい、
反撃ののろしですね、これ。
そうです。
うん、
でこうなってどうなるかなと思ったんですけど、
うん、
あの4ピリになってですね、熊谷選手がエンジン全開になりまして、
うん、
もうモチラミンとかにも、邪魔などけって指示出してるんですよ。それ見て私の記事は笑ってましたけどね。
なるほど。
なんかどけっていう声がなんか聞こえるような感じだったんで、なんかもういかにも。
あ、もう半分怒ってるような感じ。
そうですね。なんかもうそういう形で、もう自分でもう行くっていう、もうエンジン全開の雰囲気がもうめちゃくちゃ出てまして。
なるほど。で、実際にバス管を沈めるわけね。
その後はそうです。その直後にそれを沈めるし、で勝負どころで最後3を決めて、もうとどめを刺したって感じでしたね。
ああ、そうなんや。
はい。これ本当にあの斉藤匠と熊谷と、まあ、学年は違いますけど、
うん、
両方とも、
うん、
もう正直 B1 でも通用するレベルじゃないかと。
もう今すぐ？
ええ、だからもうどっちがナンバーワンガードなんだろうっていうぐらいの、
うんうん、
凄さがありますね。
へえ。いや、見たかった。
熊谷選手の方がドリブルに力強さがあります。
あ、そうなんだ。
伸びていくようなドリブルっていう感じで。
なんてなんて、もう一回。
グイーンとこう伸びていくような感じのドリブルなんですよね。ちょっと強いドリブルでこういけるっていうか。斉藤匠選手はなんかスルスルスルってこうすり抜けるような感じのドリブルでこう相手を抜いていくっていう感じなんですけど、
うんうんうん、
緩やかにこう。
うんうんうん、
熊谷選手は相手にも体ぶつけていきながらも伸びていくっていうような感じのですね。もうなんか鉄砲玉のような感じの。
ああ、そうなんや。
うん。だから斉藤匠選手はそこをぶつかりそうになってもぶつからずに体をくねくねこう、うまくこう、体を入れたりこう、なんて言うんでしょうね、緩やかにこう、かわしながら持っていくっていう感じに対して、
うん、
熊谷選手はもうぶつけながらも、そのままスピードと勢いで持っていくっていう、そういう強さも持ってる感じですね。
ちょっとタイプとスタイルが違うよね。
そうなんですよ。どちらもパスはすごく
う
まいし、
うん、
外も入るし、
うんうんうん、
うん、いいんですけども、
うん。どこ行くんだろうね、情報入ってないの？
今3年生なんでね、熊谷選手はね。
あ、そうか、斉藤匠は？
いやー、まだ情報入ってきてないですね。アルバルク行っちゃうのかな。
こう行くんやろな。熊谷選手も楽しみやね。来年1年見れるもんな。
そうですね。まあ、来年も強いでしょうね、これ。
な
あ。だってスタメンの1、4年生は葛原選手だけですよ。
嘘。わけほんま、バカ強くなるや、大東文化。
そうですね。で、おそらく、うん、あの、持ち並みの控えで、
うん、
P ガンファーっていう、まあ、中部大地出身の2メートルの、あの、留学生がもう一人いるんですけども、
うん、
この選手が4年で今年抜けちゃうんで、
うん、
多分、持ち並みのバックアップセンターが誰か大東に入るんじゃないかなと私は思ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。だそういう意味では、層が逆に厚くなるかもしれないし。
いや、ほんまやね。
はい。
すごいなぁ。いやー、まあでも大東あっぱれだね。
そうですね。
結果ごめん、何対何やったっけ？ 87 対68か。
そうですね。最後このスコアだけ見るとなんかあまり接戦じゃないように見えるかもしれないですけど。
でも最後まで実際にはもつれていたと。
そうですね。
まあ、第69回全日本学生大学バスケットボール選手権大会。
はい。
1位は昨年2部にいた大東文化が1部に上がり、その勢いを持ってインカレを制するっていうね、その、
はい、
僕の、なんていうんかな、何？同情って言ったらちょっと失礼やな、同情じゃないけど、
はい、
その、何やろ、アウェイを応援するような気持ち？
はいはいはいはいはい。こうなってくれたら面白いんだけどなってくれないかなっていうのが本当になっちゃったっていう、
ね、なっちゃったっていうね。もうそれはほんまに、あ、これドラマチックやったわ。
関西でドヤ顔されてたんですか？
いやー、
この情報を聞いてきた時は
ドヤ顔 する相手もちょっといなかったからね心の中ではねちょっと LINE とかもしたかったんやけど、今日ほんまになんかちょっとデスクワークでトラブル起こっててね、
あ、そうですか、
なかなか LINE を横目に気になるなと思いながら結構仕事に埋もれてしまってましたけど、いや嬉しかったですよ本当は。
これ私ちょっと調べてはいないんですけど、うんうん、あくまで私の記憶では、うん、2部から上がってきたチームがインカレでそのまま優勝したのは、うん、もう今から十何年前、
はい、
今仙台の、うん、キャプテンやってる志村選手が慶応のキャプテンで、
うん、
あと石田貴樹選手、辻内選手、うん、であとブレックスにいる竹内康介選手が2年生、
うん、
あともう一人酒井泰治選手も2年生、
うんうんうん、
この5人でほぼ戦い抜いたっていう、
うん、
まあ、その時の慶応以来じゃないですかね。
そうなんや、でその5人をこの連戦のインカレをずっとぶち抜いていくわけ。
そうです、ほぼあと1人ぐらいシックスマンがいるかいないかぐらいで、うん、あとほとんどもう5人で戦い抜いてたっていう、その時の慶応は
うっけーな。
あのですね、うん、そうなんですよ、うん、でシチュエーションが似ていて、うん、リーグ戦の時はやはり4位とかだったんですよ。
あ、そうなんだ。
その時の慶応も、
うん、
でインカレです日本一になっちゃったんです。
なるほどなるほど。やっぱりさ、
似てます。
インカレで、はい、あ、インカレちゃうわ、はい、あのリーグ戦でもう王者に1回立っちゃうと、
はい、
あかんねんて、インカレの推進力にならへんねんて。
でも、まあ、そうかもしれないですね。
ドンケツじゃダメなわけよ、
も
し自信喪失しちゃうからね、
はい、
この4位ぐらいで振り返った時にまあむちゃくちゃ悔しい思いするわけですよね。
悔しいのと伸びしろがあるっていうところでしょうね。そう、
もしかしたらやればできるっていうのとね、
はい、
やろうぜっていうのがこのインカレになってくるんじゃないですか。
そうですね。
ねえ、いや、気持ちいいな。
ちなみにこの筑波大学に関してなんですけど、
うん、
あの去年キャプテンで3連覇を達した時のキャプテンの生原選手、
うん、
まあ、今栃木ブレックスにいますけれども
、
あのツイッターでですね、
うん、
彼らは励ましの言葉をかけてました、
うん、ちょっと紹介してよ。
今日負けたのは残念だったけど、
うん、
みんながいなかったら去年3連覇できてなかったと。
ああ、なるほどね、うん、
よくやったと、自信持っていいよみたいな、確かそんな感じのことがツイッターでこう彼自分でつぶやいてましたよ。
なるほど、うんうんうんうん、
まあえてその馬場選手が抜けた中でよくやったとかそういう言葉も全くなくて、
うんうんうんうん、まあ自信を喪失するなと、もう、
そうですね、
去年勝てたのはお前たちがいたからだよっていうことやんな、
う
ん、
そうですね、うんうん、まだオールジャパンもあるわけですからね、筑波大は。
なるほどね、
はい、
ちょっと話がそれるんですけど、
はい、
僕やっぱり本当にまあ、リスナーの皆さんも聞いてくれてはる方は分かってると思うんですけど、僕大東文化大を今回応援してたんですよ。で本当になんか内容を見て強いからとかそんなんじゃなくて、ちょっとドラマチックだからそうなればいいなっていう程度なんですけどね。それでもにわかファンとしては大東文化を応援して、ましてやその大東文化大学がぶち抜いていくわけですよね。でこれね、見たい見たいと思ってるけど、ちょっと家 J スポーツは契約してるんだけれども、まあ、出先出たりして見れない見れないと。オンデマンドっていうのがあるんですよね今 J スポーツ。
ああ。
もうむしろそっちにした方がいいんじゃないのってちょっと思い始めててですね。皆さんも
バスケ、私そう思いますよ。
ねえ、皆さんもバスケファンの方ね、ご自宅で見られる方、録画ができるじゃんとかいろいろあるかもしれないですけど、もうネットワーク越しに見た方がいいのかなと。
ね、まあ、J スポーツか、あとは YouTube で動画で上がってくるのを待つか、どっちかですね。
いや、それじゃあ、やっぱちょっと遅いんですよ。
うん、
僕、やっぱ J スポーツで見たい。ただね、今ね、J スポーツオンデマンドのページを見てると、決勝戦はまだ上がってないんですよ。
ああ、まだですか。
だから、1日ぐらいタイムラグが生じちゃうかもしれないけれども、まあまあ、見れるんじゃない。ライブはやるんかな、わかんない。
今日は BS でやってたってことなんですよね。
そうそうそうそうそう。
私にも結構仲間から LINE がいっぱい来てました。
うんうんうんうん、
見てんですよみたいなところで、
うん、だそっちをオンタイムで見、そしてどうしても見れなかった時に、携帯なんかで見るよっていうことになれば2つ契約しないとダメなんですよ、はい、これ
そういうことになりますよね。
ねえ、うん、 でちなみにちょっと紹介しておきましょう、話それついでに、はい、J スポーツオンデマンドのお値段でございます。
はい、
いくらぐらいだと思います藤本さん、これ
4000ぐらいですか。
お、その半額以下、1800円でございます。
え、そんな安いんですか。
ああ、1800円でバスケットボールパックっていうのがあんねん。
あ、
きっとこの絵を聞いてるリスナーさんが入るのになったらこれやと思う。例えばその何かのレースを見たいとかさ、自転車を見たいとかなるとこれ話別ですよ、
は
い、バスケ見るんだったらバスケットボールパックっていうのがあって、
はい、
フィーバーの U19 とかね、
はい、
ワールドカップ2017とかね、うん、大学インカレのバスケ、それからウィンターも見れますから。これ
そうですか、うん、だってそんなの YouTube とかでいっぱい見てたらいつの間にか1000円2000円追加とかなっちゃうじゃないですか。絶対こっちの方がいいですよね。
YouTube で見てたら1000円2000円追加ってどういうことこれ。
要はパケ代とかがこう上がってっちゃって、
うんうんうん、
その追加だなんだとかってなってっちゃったりするじゃないですか、うんうんうんうん、あんまりいっぱい見てると。
うん、
そんなだったら初めからその1800円のね、テレビでこう見れるような、オンデマンドで見れるような形にしちゃって、とにかくいろいろ見れるようにしといた方が。
これはテレビじゃないですよ、藤本さん。
あれ？
これは、携帯の、うん、そうそうそう。
携帯の方でですね。
うん、オンデマンドなんで。
あ、そっかそっか。
うん。で、テレビはまた別契約してねっていうことなんですよ。
あ、そういうことですね。
うん。ということは、これでもパケット代が超過してくるっていうことです。
そうだ、逆にしちゃうんだ、いっぱい。
そうそうそうそうそう、
気をつけないと。
うん、
まあ Wi-Fi で、
Wi-Fi の下やったらテレビで見れるかな、はい、いやー、これもう本当迷わせるよね。
そうですね。
うん、というちょっと横道それた J スポーツオンデマンド、これちょっとね、今日僕は皆さんの前で契約しますとかしませんとか言えないぐらい迷っております、はい、だって J スポーツ契約してるもんな、テレビの方で。
そうですね。
これはどうやろう、 J スポーツオンデマンドを契約し、テレビの方の、はい、ケーブルの方の J スポーツを解約します。
は
い、月々1800円、そして見るときはApple TV で見れるんじゃないかな。
なるほど。
うん、だから、セットトップボックスっていうんですかね、Apple TV とか Amazon、 何やったっけ、 Amazon なんとかってテレビ見るやつあるじゃないですか。
ありますね、
ネットテレビ見るやつ。ああいうセットトップボックスみたいなのがあれば、
はい、
Wi-Fi 環境下で、テレビに映し出して見ることができると思います。このプランで行くのが一番僕にとって正解だな。今いろいろくっちゃべりながら思いました。そうしてみようかな。で、また良し悪しを皆さんにお伝えしようかな。
そうですね、それはぜひお願いしたいです。
せやね。まあそんなところでございますかね。
そうですね、あとはそうだ、言い忘れましたけど、ですね、あと大堀対決でしたね、今日は。
あ、大堀対決って言ったらさ、一線大学みんな大堀いるやん。
まあそうなんですけどね、筑波大はスタメンが4人とも大堀だったんですけど。
マジかよ。
5人中4人が。で、大東は葛原選手だけ大堀なんですよ。だから、キャプテンの青木選手と、あと4年の杉浦雄星選手、と、あと大東文化の葛原選手っていうのは、同期で一緒に試合、大堀で戦ってた同期なんですよね。
すげえな。
だから同期対決だったわけですね。はい。
そう考えるとやっぱりな、高校も高いレベルでやらせしたいな、娘に。
だからね、葛原選手はね、最初2部にいたわけですから、だから同期でね、自分は2部の方に行って、他の2人は1部でもう1年生の頃から、輝かしく3年連続優勝してたわけですよ。
そうやな。
そんなところで今度、2部から上がってきて優勝したって、この嬉しさっていうのはないんじゃないかなと。
いやー、なるほど、まあ、そういう裏側ドラマやちょっと推察しましたね。ま
あ、そういう感情を持ってるかどうかは分からないですけどね。でもなんかそういう風に感じててもおかしくないんじゃないかなっていうようなね。
確かに確かに。
今はほらもう本当に簡単に連絡取り合えるじゃないですか。もう LINE やら何やら、まあ普通に飯食いに行ったりとかもしてるかもしれないですからね、普段から。それで一部はそうなんだなんて、そういういろんな話やり取りをしていく中で、 最後の最後でそういうメンバーにもさらに勝つことができて、うん、すごく嬉しいんじゃないのかなと、まあ、勝手ながら思うわけであります、うん、
いやそこまで分かってバスケ見たらそらフジモン楽しいわ絶対そうやと思う、そういうことでございますか。
そうですね、うん、
男子のインカレはこんなんかな。
そうですね、はい、うん、
女子はもうすぐ
女子ずれてますよね、日程は、
うん、ちょっと日程ずれてるね、
はい、場所も違うんですよね、
28日から、
はい、
うん、そうやね、28日から始まるんか。この辺ももし情報入ったらまたちょっと
かしこまりました。
バストラ、うんうんうんうん、以上でございますか。
そうですね、インカレはそんなことで、
うんうんうん、インカレ以外は藤本さん、
また天皇杯が今日で、うん、年明けからのファイナルラウンドに進出するチームが全部決まると。
うんうんうんうん、
まあ今までは1月1日とか2日ぐらいから、うん、まあ、決まってるチームがこう試合をどんどんトーナメントをしていってっていう形だったと思うんですけど、
うんうん、
今年からご存知の通り高校生や大学生なんかもね、うん、まあ、天皇杯に加わってこう、まあ、いろんな段階にこう第何ラウンド第何ラウンドってこうラウンドを積み重ねて今やっと第3ラウンドまで来て。
ちょっと待って、藤本さん、その辺もっと詳しく説明してよ。どういうことどういうこと。
いやでもね、ちょっとね、細かすぎて私も全部理解してないんですけどね。
すごい複雑化してそうやないか。
そうですね、だから必ずしも、うん、じゃあ例えば神奈川県の中から、うん、本当に一番強い学校が、うん、その天皇杯で出場できるかっていうとそうでもなかったみたいで、
うん、
神奈川で優勝したのは厚木東だったわけですけどもね、今度ウィンターカップに出るわけで、
うん、
ですけど天皇杯の予選出たのは確かあれせいやだったんですよね。だからなんかいろんなこうルールで、
うん、
そうですね、
うん、なんかあんのかそれ。
この前キリ君も言ったじゃないですか、延岡学園とあとどっかがまだ天皇杯で残ってるとか、うんうんうん、そういう話も
言ってたんです
よ。だから必ずだ地域的な枠だとか、うん、まあ、そういういろんな問題もあってっていうことだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、それのところを吹っ飛ばしてしまうとですね、
うん、
結局第3ラウンドになったらもう B1、B2 しか残ってないっていうことにはなっちゃったんですけど、
結論。そうなんや。
はい。それで今第3ラウンドで、各会場でですね、
うん、
行われてたわけ で、
うん、
で、ちょうど今 B1 と B2 が割と対戦してまして、
うん、
なんと下克上が結構起きてるんですよ。
ちょっと聞かせて、その辺。全然知らない。はい、
まず、うん、私この前、うん、B2 の話をちょっとさせていただいたんですけれども、
うん、
その時にライジングジェファー福岡の次につけてる愛媛が、うん、有名な選手いないんだけど調子がいいという話をさせていただいたんですが、
はい、言ってくださってましたね、教えてくれました。
この愛媛がですね、今回、
はい、何
3円を倒しまして。
嘘やん。
3円ネオフェニックスを倒しま
して強いね、
ないんですけどね、うん、代表選手は今抜けてるわけですよ。
あ、そうか。
今オーストラリア行ってるんで、明日オーストラリア戦ですから。
その辺もバストラリスナーさんとしてはね、知ってるんや。はい、だってこの前紹介してくれたもん。そうだそうだ、はい、今オーストラリアだ。
そうなんですよ。
うん。
だから、まあ、代表選手が実はいないチームの方が今実は強いという、ことも場合によっちゃあるのかなというところですが、
うんうんうんうん。
本来であれば、それこそ、今まで代表選手のせいで試合出れなかった選手が活躍すべき時でもあるわけですけど、
ね、うん、
うん、まあ、でもそんな中で、うん、5点差ぐらいで愛媛が3円を倒しまして、
おおすごい。
でファイナルラウンド進出をかけて、
うん、
今日その愛媛と対戦したのは西宮ストークスでございます。
おお、でどうなったの。
バランズ選手の活躍で最後点を伸ばした西宮が勝ちまして、
ほうほうほうほう、
正月からのファイナルラウンドで西宮が進出しました。
なるほど、はい、バーンズがいなかったらやばかった。
やばかった。
結構もつれた
ですね。ただバーンズ選手はやっぱり武器ですからね。
そうやんな、
うん、まあ、バーンズ選手がいるっていうところでなんとかこう B1 で生き残っていけるっていうスタンスになってる部分もあると思うんで、
うんうんうんうんうん、
まあ、それはそれでありなんじゃないかとは思うんですけどね。
またあの巨体で運んでた、
はい、ちょっと直接見てはいないんですけど、でも巨体ってイメージではないじゃないですか、あれでも2メートルあるかないですもんね。
なんか横にごっつない。
ああ、まあまあそれはそうですね。
まあ上もそんなに高くないんか、俺もでかいんかなと思ったけど、横がすごいんかな。
ああ、まあすごいってすごいって言うとギブスみたいなのが頭に浮かべちゃう。
ああ、まあ、そっかそっかそっか。
まあもちろんそこはね、外国人選手独特のあの筋肉隆々としたあの体つきっていうところはもう、ものすごいものがあると思いますけどもね。あとはもう一つ、まあ B1 同士ではあるんですけど、アルバルク東京負けました。
出てこないの。
はい、あの天皇杯の要は正月も出てこないですよ。
出てこないんだ。
出れないです。
なんで。
京都に負けました。
あ、そうなんや。
まあ竹内ジョージと田中大輝いないですけどね。オーストラリア組で、あと馬場もいないですよね。
それいいの、キリさんって。キリさんちゃうわ、フジモン的に。このもうしょうがないよね。でもプロはやっぱ代表優先しなあかんねんけど、この重なるの、はい、こういうところで。
そうですよね。
しょうがない。どう。
まあしょうがないんでしょうね。
スケジュールがどんどん
外国人選手とか、ね、アルバルクあんなにいい選手取ってるし、もうアレックス・カーク選手なんてめちゃくちゃでかいですからね。2m11cm。あんなリバウンドなかなか取れないですよ。ライアン・ロスターでもなかなか取らせてもらえなかったですから、ブレックス戦見に行った時も。そういった選手もいるし、あとは馬場選手とか入ってくるまではスタメンだった塩中選手とかね、塩中選手ってそもそも兵庫出身じゃないですか。
そうそうそう、そうですよ
ね。明石出身でね、明石高校出身で。そうですね、塩中選手とか、まだまだ試合にいくらでも出るチャンス、本来は他のチームだったら試合出ててもおかしくないような選手がいっぱいいますからね、やっぱりあそこは勝つべきだったんだと思うんですけど、ただまあ試合慣れっていうところとかね、やっぱりそういったところが出ちゃうんじゃないかなとは思いますけども。そうですね、だから波乱が起きたとしたらそのあたりで、ブレックスは、シガレイクスターズと今日対戦して1点差で辛くも勝ちまして、あの今シガレイクスターズも調子いいんですよ、去年までブレックスでアシスタントコーチやってた、あの外国人のコーチが、あのレイクスのヘッドコーチになりまして。
ああ、そうなんだ、
あとあの波里選手ですね、ポイントガードの
選手、ね、はい、
彼が入ってからもうすごく調子いいんですよ。だちょっと危なかったですけどね。まあそういう中でなんとかギリギリブレックスはいけると、あとキングスとかあの辺はまあ、危なげなく勝ち進んではおりましたが、
あ、そうなんや、やっぱ、はい、今年は安定してるまま今も。
そうですね、まあ古川選手がね、代表として抜けちゃってますけどもね。
そうかそうかそうか。
ただチームではまだスタメンに復帰はしてなかったんで、そういう意味ではスタメンは変わってないということになりますからね。まあでもアイラブラウンがいないのか。他アイラブラウンが抜けてるっていうのも痛いな、キングスは。まあでも、まあ、正月の本戦はね、出れるわけですから。
そうやね。
はい。
みんな帰ってきてるもんな。
そうですね。まあそんなことが起きてまして、まあ天皇杯がこれで面白くなるのかつまんなくなるのか分かりませんが、まあとりあえずそういったことが起きておりますというご報告でございまして。
なるほど。
あと全然関係ないんですけど、あの、岸さんはスマチ系で試合見に行ったことありますか？
ないです。
ないですか？
スマチケって何？教えて。
スマチケってまあ、チケットを、まあ、ウェブで買って、スマホにその、要は券が現れるというか、ちょっと表現が下手くそですいませんが、まあ、その画像を見せて、まあ、チケット代わりにしてこう入ると。まあ、要は、まあ、ペーパーレスの形でですね、まあ、入れるというチケット方式で、最近、 バスケに限らずそういったものがあるみたいですけれども、
うん、そうやね、飛行機とかもそうなってるよね、うん、
そうですよね、新幹線とかいろいろこう、うん、小田急のロマンスカーとかそういうなんか特別列車なんかもそういうのでできるとかっていう話は、うんうんうん、でもまだほとんどの人がネットで予約はして発券はしてもらってってパターンの方でやってる人の方がまだまだ多いと思うんですよね、
うんうんうん、
基本的には、
うん、
で自分もどうしてもやっぱ紙がないとっていうのと、
うん、
結局もし携帯の電源が切れてたりとか、
うん、
操作間違えたりしてうまくいかなかったら嫌だなっていう、そういうちょっと臆病なところもあって今までやってなかったんですけども、
うん、
初めてこの前
使ってみた、
そう、はい、使ってみたというかそうせざるを得なかったというのが正直なところなんですけど、
うん、
急遽ですね、
うん、
前の日に、
うん、
ブレックスの試合を見に行けるような状況になりまして、
うん、
でもチケットはもう売り切れだったんですよ。
ああそうなんや。
でただブレックスファンの人たちの中でやってるそのツイッターの中で、
うん、
行けなくなっちゃったんでお安くお譲りしますってこう言ってくださってる方がいたんでぜひお願いしますということでお願いしたんですよ、
うん、
2枚、
うんうんうん、
はい、で、それもともと、で、まあ、もう次の日の試合なんです、もちろんそれはスマチケですっていう説明もついてたんで、
うんうん
うん、まあ、ちょっとよくわかんないけど、まあ、見に行けるんだったら、じゃあやってみようということで、
うん、
でお願いしたらですね、メールで送ってくれたんですよ、そのスマチケを。
おー、添付かなんかして、なんか。
まあ、添付というか、そうですね、うん、もうそのスマチケを、うん、手に入れると、
うん、
例えば2枚とか手に入れて、
うん、
自分で友達にも買っちゃって、
うん、
でその画像が現れると、うん、その画像の下にスマチケを送るってボタンがあるんですよ、
うん、
でそれをポチッと押すと、
うん、
じゃあその送るのはメールで送るのか LINE で送るのかとかって選択肢が出てくるんですね。
おお、なるほど、うんうんうん、
まあ、よく他のなんかウェブかなんかのページかなんかも LINE で友達に送るとかあるじゃないですか、
あれあれ
お店のやつとか、うん、まあ、あれと同じような原理で送れるようになってるんですよ、
うんうんうんうん、
で私もそういう形でそのくださる方が私に送ってくださってですね、
うん、
で受け取るときは受け取る側も、まあ、他にも方法があるのかどうかわからないですけど私がやったやり方だと、
うん、
受け取る人がその画面を開いてログインするんですけど、うん、そのメールをいただいたところから、
うん、
その時に自分のその B リーグの登録もしているので、
うんうんうん、
その ID とか番号ありますよね、
うん、
それを入力すると、
うん、
でログインをするとそのチケットが自分のものとして使えるんですよね。
なるほど。
でその方が2枚送ってくれたんで、
うん、
それを2枚ともまず手に入れたんで、
うん、
自分が持ち分2枚ってなったわけですよ、
うんうんうんうん、
でそのうちの1枚を今度一緒に相手に送って、
うん、
でただ相手がまだその登録をしてなかったんで先に B リーグのその登録をして自分の ID 手に入れて、
うん、
でそれでログインして入れば見れるから
だ
と。でそこで一件落着と思ったんですよ。
あ、一件落着じゃないのそれ。
でちゃんと画像を開けば、
うん、
ちゃんと試合の日程のこととかちゃんとこうチケットのページが出てくるんで、
うん、
あ、これ見せればいいんだなってずっと思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
ただ本当にそれでいいのかなと思って、
うん、
まあ、B リーグのスマチケの説明のところをもう一回念のため読んでたんですよ、
うん、
そしたら、
うん、
入場するときはその画面ではなく、
うん、
入場チェック画面っていう画面を見せて入場してくださいと、うんうん、
え、もう一回入場チェック画面を見せるの？
そうです。ところが、
うん、
その入場チェック画面っていうところに切り替えるボタンが何もないんですよ。
え、
これどうすんのと思って、
え、
なにこれ入れないのどうすんのこれと思って、
うん、
これじゃダメなんと思ってですね、
うん、
でいろいろこうネットで、
うん、
スマチケ入場チェック画面とか言ってこうやって検索したりしても、
うん、
全然その説明に当たらないんです。
なるほど。
え、なにこれどうしたらいいのと思って、
うんうん、
まず仲間内にこう LINE かなんかしたらグループになってる、
うん、
誰もスマチケまだやったことないからわからんっていう、
うんうんうんうん、
で仕方ないんで、
うん、
もう Twitter で誰か教えてって、
あ、もう不特定多数に聞いてみた。
そしたら、
うん、
岸さんも知ってるある方から、
うん、
アクセスがあったんですよ。
おお、そうなんや。回答を得られたんや。
高須中のヘッドコーチだった斉藤さん。
おお、そうなんや。斉藤コーチから。ふんふん。
ところが、
うん、
ただいいねしてくれただけでした。
あ、そうなんや。
そのコメントに。
そうなんや。
がっかりさせないでくださいよ、斉藤さん。助けてくれるんじゃなかったんかいみたいな。
なるほど。斉藤コーチこれ聞いてるからね、いつも。
うん、一人自分の知り合いがやったことあるっていう人がいて、
うん、
で結局 局その最初の自分が見てたその画面見せればなんとかなるから大丈夫よって教えてくれたんで、
うんうん、
じゃあそうなんかと思って、
うん、
でびっくりしたのがですね、
うんうん、
でその会場近くに入っていよいよ入り口なのでその画面もう一回開くじゃないですか、
うんうん、
なった瞬間にいきなりその入場チェック画面に切り替えますかって画面が急遽出てきたんです
よ。それどういう仕組み
だから多分会場する時間になるとその画面が現れるようになるのか、
なるほど、
会場の入り口近くになるとパッとその画像が現れるようになるのか、
うん、
で切り替えますかって画面がいきなり現れたんで、うん、そこでそこボタンを押すと、うん、その画面に切り替わるので、うん、それを入り口で見せたら、
うん、
なんかそのスタンプみたいなのをこうポチって押されるんですね、画面の上から、
うんうんうん
う
ん、
そうすると、うん、元々のそのチケット画面にスタンプが押された画像が現れるような形になって、
あーすげーような、うん、ただやっぱりどちらにしてもこう帝国になったら現れますなり、ゲートのそばまで行ったら画面が変わりますなりの説明はいるよね、は
い、そうですね、それがないのがちょっと私納得いかなくて、
うん、
説明読んだ方がよっぽど混乱するやんと思って、
いやほんまに、
はい、
うんうんうんうん、これはバストロ
ビオラかも。これに対する改善の話が一個も出てこなかったんだろうと思ってちょっとびっくりしました
ね。ね、確かに確かに、戸惑うよねそれ。
でこのバストロを聞いた皆さんはもう最初からそこで迷うことはないと、
そういうことやな。
はい。
うんうん、でもそれでも説明がなかったらわなわなするよ。
そうですね。フ
ジモンさん、ああ言ってはいたけどって初めて使う人にとってはね。
そうですね。
本当かなってなるよ。
うん。
うーん、そこちゃんと説明は入れたってほしいな。
そうですね、まあ、メリットとしては、うん、そういう前の日とか急に本当に自分が行けなくなっちゃった時に
受け渡しやな、
受け渡しがもう簡単にできるってことですよね、当日でもなんでも。
それは素晴らしい。
急遽行けなくなっちゃったとか言って、
うんうんうんうん、
近くに住んでる友達が行けるっていうか、じゃあその人に送ってとかっていう形で、
うんうん、
そういうやり取りはできますよね。
うん、
もう紙だともうそれ間に合わないですからね、
うんうんうんうん、1
週間前でもなんかちょっと怖いって感じですからね、届くかどうかとか、その代わり携帯がもう買ってからしばらく経ってすぐ電源が切れなくなくなっちゃうみたいなね、
うんうん、
そういうような携帯とかだとなんかちょっとこう落ち着かないですよね。
確かに、いや本当電源切れたらどうしちゃうの。
いや本当そこですよ、
本当に
それはもうダメなんで。
ダメなの、もうなんかないの、購入履歴とかなんかないの。
そうですよね、
名前とか住所とか言ってこう弾き出してもらって、あ、はい、まあ以後気をつけてくださいね的な救済なし、もうダメっていうこと。
だそれは例えば紙を当日忘れてきちゃった場合だって本当はなんとかできるようにしてほしいですけどね。
そうだね、ちなみに忘れた場合なんともならないよね、
やっぱり。多分
ならないよね。
それ買った時の領収書とか見せても多分ダメですよね。
ほうほうほうほうほう、
うん、
そっか、
まあ、キリがないっちゃキリがないのかもしれないですけど、
うんうんうん、
もう忘れる方が悪いと言われやそれまでですが、
うん、
まあそういう救済措置みたいなのもね、
うん、
なんかあると本当はいいのになとは思ったりはしましたが、
ね、そうですね、
うん、
なるほど、
はい、
まあためになる最後こぼれ話みたいないただきましたけど、ためになります。それ
しかも一緒に行く人も巻き込んで入れなかったらどうしようって思っちゃうじゃないですか。しかも
いやそうやね、それフジモンの責任やで、ほんまにそれで入れ
な
かった。
結構焦りましたよこれ。前の日、あの、うん、結構2時3時ぐらいまで痩せて寝れなかったですからね。
小心者か。いやでもそれは責任感じるわ絶対。
いやそうですよ。
であとさ、このそのチケットを偽った詐欺、
はい
はい、このチケット変なチケットやけど、まあゲートの前で待ってりゃなんか画面が現れて入れるよって嘘つかれてさ、
あ
なんか似たような画像で渡されたら分からへんのじゃん。
はい、ただそれがですね、うん、結局そこに関してだけは、うん、まあまあ、もともとブレックスファンを信じてたのもあるんですけど、
いやいやそれはそうやで、その人の話でも
ちろん振り込む前だったんでね、
うんうんうん、
まだそこの焦りはまだなかったんですけど、まあただ、ね、会場まで行ってやっぱ入れないってだけでも相当嫌ですからね。
そうやで、ドキドキ感がもう、
はい、
うん、なるほど、
そうなんですよね。
いやためになりました。スマチキはこれから気をつけます。
ぜひちょっとキッさんも一度お試しいただけたらと。
そうやな、
はい、
うん、
やっぱ知っとくとちょっと、まあやるやらないは別として、
うん、
定期的にやるかどうかは別として一回やっとくと ちょっと面白さも上がりますね。
いやー、今回はこんなもんかね。
そうですね、はい。
フジモン明日は、
うん、仕事です。
明日の夜の収録は難しいか、
どうでしょうね。
連チャンやもんな、最近。
厳しいかもしれないです。
そうかそうか、
はい。
明日はね、一応、まあ、リスナーさんも聞いててほしいんですけれども、あれですよ、クラブのジュニアのクラブの兵庫県予選っていうのがありましてね。
はいはいはいはい。
でそれに勝ったら全国大会行くんですけど、クラブチームの全国大会あるんですよ。
はいはい。
それの兵庫県の、まあ、決勝が先週というか、まあ、ちょうど1週間前に行われてまして、
はい、
1週間前ちゃうやん、3日前か4日前か、木曜日に行われてまして、
木曜日ですか、
祝日。うん、その結果なんかをちょっと斉藤コーチのところとかもね、ちょっと紹介したり、したいなとか思ったりしておりますでございます。
あと明日は何しろ、あと代表のオーストラリア戦ですね。
ああ、それもちょっと紹介してもらわなあかんわ。しかもあれ何で見れるんやろ、テレビ。
ですね、うん、さっき実は気になって見たんですけども、
うんうん、
あの時差はそんなにないんですよね、
うんうんうん、
北半球と南半球の違いがあるだけで、実は横にはそんなにずれてないというか、東西では、
うんうんうん、
だから、向こうの時間の7時からってことなんですけど、
うん、
こっちだと5時15分ぐらいから。
なるほど。
スモナビでも見れるのかな。ただ仕事中で見れないんで、なんとかその時間、休憩時間に当てられるように動けないかなというような企んでおりますが、
スモナビ見れるんかな。
見れるようになってましたね、昨日私、さっき見たら、
うん、
明日のところ見たら、うん、ちゃんとそのあれを見るのを予約するしないみたいな、そんな画面がちょうど明日の日本対オーストラリアっていうのが現れてました。
え、何時やったって。
それが明日の夕方の5時15分ぐらいからになってましたね。
5時15分か、
はい。
よし、そこ僕ちょっとスポナビライブ見るぞ。
ただし日本はランキング50位、うんうん、フィリピンは30位、
もう言わないね、オーストラリアは9位ですから。言わないの、それは知ってるから。
はい、
でもこれちょっと見よう。センターサークル始まるちょっと前ぐらいやから見れるかもしれないな。50、50、50、50、50、50。そうやね、
だどう修正するかですね。
そうやな。
オーストラリアと、
うん、
あのこの前 の, その日本がフィリピンってやった日に、
うん、
まあ、世界各地でもいろいろそれが試合が開幕してたんですけども、
うん、
まあ、その今度、うん、まあ、明日対戦するオーストラリアと、
うん、
今度2月の22日に対戦する、うん、チャイニーズタイペイが対戦してたんですよ。
おお、どうでした、どうでした、はい。
100点ゲームでオーストラリアが勝ってました。
まあまあ、チャイニーズタイペイはその日本がいるブロックの中でも一番ちょっと下かな、
ランキング的には下ですね。でも日本とやった時に接するのは間違いないと思うので。
マジかよ。
はい、
100対何本ぐらいの100点ゲームやった。
結構点差離れてたと思いますね。
70とか60とか、
多分そんなもんだったと思います。
それぐらい30点は開くんだ。
で日本もチャイニーズタイペイとの勝敗はそんな悪くはないとは思うんですけど、
うん、
ただな、過去の経験でいくと、
うん、
なんだかんだ言って競ってはいるんですよ。なんだ、もっと大差で勝てばいいのにって当時よく結果を見て感じてたので、そういう感覚はあるんですよね。
そうかそうか。じゃあちょっとこれ、はい、明日はそんなに期待はしなくとも、日本の課題とかさ。
そうですね、だからこの前私がもうずっと叫んでたダンクに行くシーンがあるかどうかとか、
はい、藤本の言葉がもしかして届いてるかもよ、代表に。なんか今回めちゃめちゃダンクするやんみたいなね。
はい、
うん、でも藤本のドヤ顔を想像しながらちょっと見てくるねえ、岸さん言ったでしょっつって。まあこれちょっとね、僕全部は読みいひんと思うけど、
はい、
前半の終了までは確実に見れるはずなんで、
私もそのぐらいを見ようかなと思ってるんですよね。
おお、見ましょう見ましょう。
はい、
うん、まあ楽しみしております。
そうですね、
うん、今日はこんなとこかね、
はい、そうですね、はい、
皆さんも215回目のバスケトークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
藤本でした。
See you tomorrow.
バイバイ。